調整トピックス。町役場からのお知らせ。所得税の確定申告、町県民税の申告は、2月16日木曜日から3月15日水曜日までです。問い合わせ、町県民税の申告について、税務課、町民税班、電話、内線、3273、所得税の確定申告、e-tax について、厚木税務署、電話、046-221-3261、国税庁ホームページ、https://www.nta.go.jp/国税庁ホームページ、所得税の確定申告の QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、確定申告書は電子申告や郵送による提出を推奨しています。申告の際には、12桁のマイナンバーの記入と本人確認が必要ですので、マイナンバーを確認できるものと、本人確認書類を忘れずにお持ちください。所得税の確定申告が必要な方。確定申告は、1年間の所得と税額を申告し、納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。1. 事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える。2. 給与の年間収入額が2000万円を超える。3. 給与以外の所得が20万円を超える。4. 給与を2箇所以上から受けている。5. 年末調整の扶養控除などに誤りがある。6. 不動産やゴルフ会員権などの資産を譲渡した。7. 公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が扶養控除などの所得控除の合計額を超える。なお、7に該当する方で、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の時は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、町県民税の申告は必要です。外国の公的年金を受給していた方は、確定申告が必要です。町県民税の申告が必要な方。1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は、町県民税の申告が必要となります。1. 昨年中に、金額の多少にかかわらず所得があった。給与所得だけで、給与支払い報告書が勤務先から町へ提出される方は除く。2. 給与所得者で、給与以外の所得があった。3. 所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける。4. 税法上、扶養親族になっていない。昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や、国民健康保険税、料の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。なお、町県民税の申告書は、前年の課税をもとに申告が必要と思われる方に郵送しています。医療費控除の申告をする方、ご自身で作成した医療費控除の明細書を添付してください。領収書の提出のみでは控除を受けられません。厚木税務署からのお知らせ。問い合わせ、厚木税務署、電話、046-221-3261。 3261。スマホで申告。給与所得や雑所得のほか、給付金控除や医療費控除を受ける場合、マイナンバーカードまたは電子申告、e-tax 用の ID、パスワードがあれば、スマートフォンで簡単に申告ができます。スマートフォンのカメラで、給与所得の源泉徴収票を撮影すると、自動で入力されます。また、青色申告決算書や収支内訳書も作成可能になるなど、利便性が大きく向上しました。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーの QR コードがあります。スマホ申告のメリット。1、税務署へ持参不要。2、郵送代不要。3、添付書類不要。一部の書類は除きます。4、24時間いつでも利用可能。メンテナンス中は除きます。5、3週間程度で還付。厚木税務署の申告書作成会場。混雑回避のために入場整理券を配布します。配布状況に応じて受付を早く締め切る場合があります。入場整理券は当日会場で配布するほか、LINE による事前発行で入手することが可能です。LINE アプリで国税庁の LINE 公式アカウントを友達追加することでご利用できます。期間、2月6日月曜日から3月15日水曜日までの平日、2月19日日曜日、26日日曜日、時間、午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から午後4時まで、場所、厚木税務署4階、厚木市水引1-10-7。なお、還付申告は5年間提出することができます。令和4年分の確定申告の場合は、令和9年12月31日まで。LINE 友達追加の QR コードがあります。申告書の提出、納付期限。所得税、復興特別所得税含むと、贈与税は3月15日水曜日まで、個人事業者の消費税は3月31日金曜日まで。各種納付方法のお知らせ。振替納税やダイレクト納付などのキャッシュレス納付のほか、新たにペイ払いによるスマホアプリ納付も利用可能となりました。二次元コードを利用したコンビニ納付もご利用になれますので、ぜひご利用ください。詳細は国税庁ホームページをご覧ください。医療費控除について、医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書に添付してください。明細書は国税庁ホームページに掲載されている様式などをご利用ください。医療費の領収書の添付は不要ですが、自宅などで5年間保存する必要があります。ワンストップ特例の注意点。ふるさと納税をして、ワンストップ特例を申請した方も、医療費控除などのために確定申告する場合には、すべてのふるさと納税の内容の記載が必要ですのでご注意ください。個人事業者の皆様へ、インボイス制度が始まります。インボイス制度開始時、令和5年10月1日にインボイスを発行するためには、原則として3月31日金曜日までに登録申請手続きを行う必要があります。申告をする場所など、厚木税務署、厚木市水引1-10-7、期間、2月6日月曜日から3月15日水曜日までの平日、2月19日日曜日、26日日曜日、時間、 午前9時から午後5時まで、受付は午前8時30分から午後4時まで、混雑する場合は早めに受付を終了することがあります。申告する内容など、1、営業、不動産所得などを申告する方、2、外国籍の方、3、土地などの譲渡所得、分離課税を申告する方、4、住宅借入金等特別控除などを申告する方、5、給与の年間収入額が2000万円を超える方、6、青色申告をする方、7、退職所得を申告する方、8、損失申告をする方、9、書き上げた申告書の提出、郵送化。愛川町役場分館申告会場。期間、2月16日木曜日から3月15日水曜日までの平日。時間、午前9時から正午まで、午後1時から。受付は午前8時30分から午後3時30分まで。受付は1日80人までです。混雑する場合は、早めに受付を終了することがあります。申告する内容など、1、町県民税の申告をする方、2、次に該当する確定申告をする方、年末調整の済んでいない給与所得を申告する方、給与を2箇所以上から受けている方、公的年金などを申告する方、医療費控除、医療費控除の特例分を申告する方、なお、医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。3、書き上げた申告書の提出のみ。上記以外の申告、相談は、厚木税務署でお願いします。必要なもの。厚木税務署、愛川町役場分館、いずれも。給与、公的年金の源泉徴収票、国民健康保険税、料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの控除証明書。なお、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金にかかる社会保険料控除の適用には、控除証明書の添付が必要です。生命保険料、地震保険料の控除証明書、寄付金控除、ふるさと納税を含むの申告をする方は、寄付金受領証明書など。なお、ふるさと納税をした方が確定申告をする場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がなくなりますので、寄付金受領証明書などを必ず添付してください。医療費控除、医療費控除の特例分の申告をする方は、医療費控除の明細書。なお、医療費控除の明細書の様式は、町税務課や国税庁ホームページで配布しています。医療費控除の特例分の申告をする方は、健康の維持増進の取り組みなどを行っている証明書、前年の申告書の控え、電卓、筆記用具など、還付申告の方は、振込先の口座番号がわかるもの、マイナンバー及び本人確認にかかるもの、1、または2と3をお持ちください。1、個人番号カード、マイナンバーカード。2、通知カード、またはマイナンバー記載の住民票の写し。3、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的証明書1点。なお、確定申告提出の方、及び町県民税申告書を郵送で提出する方は、1のコピー、または2のコピーと3のコピーを添付してください。代理人による申告の場合は、 委任状、代理人の証明書、申告者本人のマイナンバー確認書類が必要です。お願い。会場では、できる限り少人数でお越しください。マスクを着用の上、手指の消毒にご協力をお願いします。入場の際には検温を実施します。37.5°C 以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。税理士による無料申告相談を開催します。土地、建物、および株式などの譲渡所得がある方を除く。詳細は、厚木税務署にお問い合わせください。問い合わせ、厚木税務署、電話、046-221-3261。日時、2月8日水曜日から10日金曜日まで、午前9時から午後4時まで、受付は午後3時まで。場所、愛川町文化会館、3階、大会議室。
全国農業共済組合連合会から感謝状。問い合わせ、農政課農政班。電話内線3532。農業者の経営安定に尽力するとともに、農業振興に大きく貢献したとして、全国農業共済組合連合会から町へ感謝状が贈られました。今後も愛川町の農業に携わる方々を支えるため、各種施策を推進していきます。陸上競技で優秀な成績。問い合わせ、教育総務課、庶務施設班。電話、内線3613。陸上競技で優秀な成績を収めた、井上瑞希さん、東海大相模高校2年に、町教育委員会から表彰状をお送りしました。第60回、神奈川県高等学校、総合体育大会、100メートル優勝、4×400 メートルリレー優勝、第64回、神奈川県高等学校、新人陸上競技大会、100メートル優勝、4×400 メートルリレー優勝。バドミントン全国大会で優秀な成績。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話、内線、3632。梅沢真美さん、中津が第39回全日本シニアバドミントン選手権大会に出場し、60歳以上混合ダブルスの部で3位と優秀な成績を収められました。愛川町環境ポスターコンクール。身近な自然や環境問題に関心を深めてもらうため、愛川町環境ポスターコンクールを実施しました。入選作品は2月4日土曜日から17日金曜日まで文化会館1階展示コーナーに展示します。小学校低学年の部、最優秀賞、若林かのんさん、中津小2年、優秀賞、林ミントアンさん、中津小2年、畑野マリンさん、菅原小1年、小学校中学年の部、最優秀賞、島崎優馬さん、高峰小3年、優秀賞、吉村すばるさん、菅原小4年、コーチ夢さん、高峰小4年、小学校高学年の部、最優秀賞、中島すばるさん、中津小5年、優秀賞、矢後いろはさん、中津小6年、小座野真央さん、田代小6年、中学生の部、最優秀賞、今村智隆さん、愛川東中2年、優秀賞、鳴井寛太さん、愛川中1年。災害時に食料支援。横浜低温流通株式会社と協定を締結。問い合わせ、 危機管理室、危機管理班、電話内線3782。1月19日、横浜低温流通株式会社、伊沢進代表取締役社長と相川町、厚木市、清川村、厚木市会は、災害時における非常食の調達等に関する協定を締結しました。この協定は、災害時に同社が保有する食品などを医療施設で有効活用することにより、医療救護活動を円滑に行うためのものです。町では引き続き、官民一体となった地域防災体制の確立に努めるなど、災害への備えを強化していきます。特別障害者手当、障害児福祉手当を支給します。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課。電話、046-224-1111。町福祉支援課、障害福祉班。電話、内線3353。在宅で重度の障害がある方に、特別障害者手当や、障害児福祉手当を支給します。ただし、いずれも所得により支給制限があります。特別障害者手当。対象、日常生活で常時特別の介護が必要な在宅重度障害者、20歳以上。支給額、月額27,300円。町ホームページ、特別障害者手当の QR コードがあります。障害児福祉手当。対象、日常生活で常時介護が必要な在宅重度障害児20歳未満。支給額、月額14,850円。町ホームページ、障害児福祉手当の QR コードがあります。計画案へご意見をお寄せください。町で策定を進めている計画について、町民皆さんからのご意見を募集します。相川町教育振興基本計画案。令和5年度から令和10年度までを計画期間とする、町における教育の振興に関する施策についての基本的な計画です。募集期間、閲覧期間、2月10日金曜日から、3月2日木曜日まで、閲覧場所、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページ。提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、教育総務課へ、郵送、ファクス、電子メールもか、問い合わせ、教育総務課、庶務施設班。電話、内線3613。ファクス、046-286-4588。電子メール、教育、kyoiku@town.tow.aikawa.kanagawa.kana.ga.jp 町ホームページパブリックコメントに関する Q&A の QR コードがあります。相川町森林整備計画案。町内の民有林について森林整備の方向や造林から伐採に至る業務の施行方法などを定める計画です。今回は先に策定された神奈川地域森林計画との整合性を図るため、木材搬出方法や特に効率的な使用が可能な森林の設定などについて変更を行います。募集期間、縦覧期間、2月1日水曜日から3月2日木曜日までの平日、午前8時30分から午後5時まで、縦覧場所、役場4階農政課。提出方法、住所氏名意見内容を任意の様式に記載し、農政課へ。問い合わせ、農政課農政班、 電話内線3534。令和5年度の会計年度任用職員を募集します。会計年度任用職員制度全般に関することは、総務課総務法制班、電話内線3217へ。令和5年度に各公共施設で勤務していただける方を募集しています。身分は、地方公務員法第22条の2に規定されている会計年度任用職員、非常勤の地方公務員です。業務内容や応募資格など、詳しくは各担当課へお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。任期、4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日まで。募集人数、いずれも若干名。応募期限、2月15日水曜日。職種、勤務場所、問い合わせの順に読みます。クラス担当保育士、中津南保育園。早朝保育士、高峰保育園、中津保育園。延長保育士、半原保育園、高峰保育園、春日台保育園、中津保育園。短時間勤務保育士、半原保育園、高峰保育園、春日台保育園。通訳保育士、中津南保育園。土曜日勤務保育士、高峰保育園。一時保育担当保育士、中津保育園。いずれも子育て支援課、電話内線3362。歯科衛生士、保健師または看護師、健康ブラザ。健康推進課、電話内線3341。川蝉広場指導員、町内の児童館、公民館または小学校、勤務場所は相談に応じます。障害学習課、電話内線3642。事務補助員、相川製園、相川製園、相川製園。電話、046-285-9411。応募方法、相川町会計年度任用職員選考申込書兼経歴書に必要事項を記入し、総務課へご提出ください。申込書兼経歴書は各担当課、総務課、町ホームページで配布しています。なお、専門の資格が必要な職種については、申込時に資格を証明する書類の写しを提出してください。町ホームページ、相川町会計年度任用職員選考申込書兼経歴書の QR コードがあります。ご存知ですか？文化財保護活動。問い合わせ、郷土資料館、電話046-280-1050。文化財とは、様々な自然の営み、昔の人たちの生活や技術、文化や風習を伝える貴重な資料のことを言います。町内には様々な文化財が残されており、そのうち特に重要なものを町や県が重要文化財に指定し、保護に努めています。文化財保護員の皆さんは、こうした町内に残されている歴史、考古資料、建造物、民族文化財、史跡、名所、天然記念物など、様々な文化財について、それぞれの学識を生かした調査や保護活動を行っています。相川町文化財保護委員の皆さん、委員長、山口雄一さん、田代、副委員長、大谷義久さん、隅田、中村義一さん、中津、平本昭夫さん、三瀬、八木一郎さん、半原、小島睦夫さん、半原、平本源一さん、相模原市。身近な文化財に気づいたら、身近な動植物や昆虫の標本、様々な古文書、 皆さんの身の回りやご家庭にある古い道具や写真なども貴重な文化財かもしれません。文化財の保護や保存に関心を寄せていただき、何かお気づきのことがあれば、郷土資料館へご連絡ください。
町の封筒およびホームページに広告を掲載しませんか？問い合わせ、封筒広告に関すること、関西契約課、関西契約班、電話、内線、3263、問い合わせ、バナー広告に関すること、総務課、広報シティセールス班、電話、内線、3221。町役場で使用する一般共用封筒に掲載する広告と、町ホームページのバナー広告を募集します。一般共用封筒への広告。一般共用封筒は、主に町から各種の通知などを郵送する際に使用しているもので、町民皆さんをはじめ多方面への PR が可能な広告媒体です。掲載予定期間、角型2号封筒は10月上旬からおよそ1年間、長型3号封筒は8月上旬からおよそ1年間、いずれも在庫がなくなるまで、応募期限、5月31日水曜日、申し込み方法、愛川町業務用封筒、広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、広告原稿及びその電子データを、関西契約課へ郵送してください。広告原稿の電子データは、メールで送付、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。封筒の印刷枚数、掲載量など、封筒種別、印刷予定枚数、広告サイズ、すり色、掲載枠数、掲載量、一枠あたりの順に読みます。一般共用封筒、角型2号、15,000枚、縦 80mm ×横 150mm、一色、青、3枠、3万円。一般共用封筒、長型3号、8万枚、縦 55mm ×横 90mm、一色、青、3枠、5万円。町ホームページ、町の封筒に掲載する広告の募集の QR コードがあります。町ホームページのバナー広告。町ホームページには、本年度月平均でおよそ20万件のアクセスがあり、町民皆さんをはじめ多くの方が閲覧しています。掲載期間4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日まで、1ヶ月単位最長で1年間、掲載場所、募集枠数、町ホームページのトップページ下段に設ける12枠、掲載料、1枠あたり月額5000円、応募期限、2月28日火曜日、応募期限後に空き枠がある場合には随時応募を受け付けます。申し込み方法、愛川町ホームページ、広告掲載申し込み書、事業内容、社歴などがわかる会社案内、パンフレットなど、バナー広告の画像ファイル、メール送付課を総務課へ、申し込み書は町ホームページからダウンロードできます。バナー広告の規格、サイズ、縦60ピクセル×横120ピクセル、形式、GIF 形式、アニメーション付加、ピング形式、JPEG 形式のいずれか、容量 20KB 以内。町ホームページ、町ホームページ、バナー広告の募集の QR コードがあります。 顔写真を無料で撮影、マイナンバーカード休日申請窓口、問い合わせ、申請に関すること、住民課住民窓口班、電話、内線3316、問い合わせ、マイナポイントに関すること、行政推進課共同行政管理班、電話、内線3244、2月19日日曜日、3月26日日曜日、時間午前8時30分から正午まで、場所役場1階住民課。送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、次の本人確認書類をお持ちください。本人確認書類、1点で良いもの、運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書、2点必要なもの、健康保険証、年金手帳、学生証など。なお、申請当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。また、混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、マイナンバーカード休日申請窓口の QR コードがあります。マイナンバーカードでマイナポイント第2弾、申請期間が延長されています。最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント第2弾のキャンペーンに参加するためのカード交付の新規申請時期は、令和4年12月末から令和5年2月末までに延長されています。キャンペーン参加を希望される方は、2月19日、日曜日の申請窓口をぜひご利用ください。すでにマイナンバーカードをお持ちの方を対象に、マイナポイント休日申し込みサポートも次の日程で開催しますので、ぜひご利用ください。マイナポイント休日申し込みサポート、2月26日日曜日、時間午前8時30分から正午まで、場所役場1階調整情報コーナー。必要書類などマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書、パスワード、数字4桁の暗証番号、ポイントを付与する決済事業者の決済サービス ID やセキュリティコードなど、なおカードやアプリケーションなどで確認できる決済サービスもありますが、事前登録等が必要なものもあります。ポイント付与の対象となる公金受取口座の登録を行う場合は、口座番号などがわかるもの、預金通帳など、及び券面事項入力補助用パスワード、数字4桁の暗証番号、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになります。問い合わせ、住民課、住民窓口班、電話、内線3316。2月6日月曜日からマイナポータルを通じたオンラインでの転出届の提出が可能になります。このサービスを利用する方は原則として転出時に町役場へ行く必要がなくなります。利用できる方、電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内での引っ越しをする方、なお、単身での引っ越しのほか、同一世帯員の方の引っ越しでも利用可能です。転出届提出後、転入先市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。デジタル庁ホームページ引っ越しワンストップサービスの QR コードがあります。